鈴木たけしの池内飯田に内緒の話。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、そしてグッドモーニング、ボンジュー、ブエノスディアス、ニーハオ、ナマステ、ブンシャカグッシャカ、アビロワダルスソンコンセクンツロシルコンチムテルプタワーわかったわかった。というわけでですね、世界各国の挨拶で始めさせていただきました。最後のアフリカのどっかの奥地の方の先住民族の挨拶だと思うんですけどね。というわけでですね、今日は一人の配信なんですね。というのも本来の収録日にですね、台風が関東に接近してまいりまして、ちょっと収録ができなかったんですね。ちょっと一人ですからね、池内さんもいない中でちょっと存分に羽伸ばしてね、ちょっと一つバカンス気分でねやっていこうかなっていう感じなんですけど、ちょっとこの旅がバカンスになるのか、寂しい一人旅になるのか、ちょっとそれは定かではないんですけどね。なんか南の島の気分でいるつもりが、実際はなんか鈍行に乗って缶チューハイ飲みながらなんか車窓を眺めるだけの自分探しの旅みたいな感じになっちゃうかもしれないですけどね。まあこの旅が、この列車がどんどん暴走していくかもしれませんからね。なんかいつも僕がこうなんか話してるとですね、どんどんこう池内さんと話しててもこう話が脱線していくんですよね。なんかその脱線したやつがなんかそもそも本線だったんじゃないかみたいな感じで、どんどん一人でこう走り続けていきますからね。これ一人で今日これ外れてったら、この暴走特急止めることはなかなかできないですね。暴走特急を止めることができるのはもうスティーブン・セガールぐらいでしょうね。なんか昔そういう映画やってましたからね。この番組はですね、かわいいコンビニ店員飯田さんの池内君と鈴木武史が、普段、配信してるんですけれども、週末水曜日っていうのは、大体週末ではなくて、水曜日ぐらいに収録しましてね。で、その日か、もうその次の週とかに配信してるという感じなんですね。で、タイトルっていうのはこう他にもいくつかもともとあったんですけどね。例えばなんですかね、その、池内鈴木のチューリップカフェとかですね。あと、池内鈴木のクリスタルファンタジーみたいな、音だけで完全に考えてるやつとかですね。あと日記のようにこう活動を綴っていこうということで、そのダイアリーオブザレディオとかね、もしくはなんですか、ダイアリーオブザレディオオブザデッドとかね、なんかその後だんだんオブザデッド何でもつけりゃいいんじゃないかみたいな感じになってきて、最終的に飯田さんオブザデッドっていう、それただの単純に女性のゾンビじゃねえかみたいな感じになってね、我に返ってもうすぐボツにしてやりましたけどね。なんか最後まで僕の中での候補にあくまで残っていたタイトルとなんかしましてはですね、オールナイトバングラディッシュっていうタイトルなんですけどね。これはなんかオールナイト日本をちょっと聞きたい人がね、なんか間違って聞いてくれればいいなと思ってつけようと思ったんですけどね。なんかバングラディッシュと日本って国旗がすごい似てますからね。それどうにか間違って、なんかオールナイト日本やってんなみたいな感じで聞いてくれる、これバングラディッシュの国旗じゃねえかみたいな感じでね、それで間違ってくれればいいかなと思ってたんですけど、それをね、ちょっとボツにしちゃいましたけどね。そもそも音だけですからね、その配信してるのはね、その国旗見えませんからね。ただなんかサムネイル画像みたいな感じのやつは白黒にして国旗つけてれば別にもう見栄え的には分かんないんじゃねえかなと思いましたけどね。本家がそもそもそんな画像つけてませんからね、それもやめたんですけどね。バングラディッシュの国旗っていうのは日本の国旗を参考にしてね、その当時の首相が参考にしてつけたっていうような説がありますけどね、っていうそういう知識もどんどん出していこうかなって感じですね。一人だったらね、こう聞いてる人と一緒にこう成長していくみたいな、そんな配信にしていきたいですね。だからタイトル的にもそのホップステップみたいなね、ホップステップジャンプ、ホップステップジャンピング土下座みたいなね感じのタイトルにしてやろうかなってちょっと今思ってますけどね。これもボツですかね。そんなわけでですね、飯田さんには内緒の話というタイトルに結局落ち着いたんですけど、実際そんなに内緒話みたいなことは別にしてないんですけどね。今日のタイトルはその 池内飯田に内緒の話っていうやつですから、まあちょっと今回の配信を池内さんがちょっと聞いてないことを願いましてね、まあちょっと池内さんに内緒にしてたちょっと話をしようかなっていう感じなんですけど、先日のね配信で第3回ですかね、まあ僕はちょっと海というか夏が嫌いだという話してましてね、どこにも夏なんか出かけたくないよみたいな感じの話してたんですよ。で池内さんも普段から夏場に浮かれて海とかプールとかなんか行くやつはなんかはしゃいでて気が知れないみたいなね感じで言ってたんですけど、まあちょっと池内さんには黙ってたんですけど、あの配信の後にちょっとプールに行きましてね、プールっつってもこう市民プールとかそういうのじゃないんですね、読売ランドのプールなんですよね。もうリア充のもう巣窟ですよ。もうリゾートですよね。もう最初に言った通りリゾート感覚でみたいな感じの通りのリゾートですよ。夏をもう満喫してやろうと思って行ったんですけどね。まあなんかね、もともとあれなんですね。僕の知り合い、まあ男ですけど、なんかね、その人が職場で、なんか読売ランドのなんかプールの入場券のなんか株主優待みたいなやつをもらって、ってことで一緒に行きませんかっていうお誘いがあったんで、で、まあ、僕よりその人はまあ年上なんですけど、でちょっと今会社で社のこう課長職についてるみたいな感じの人なんですね。で、まあ、僕自身もそんなにね夏がまあ好きじゃないですから、いや、まあどうしようかなとかって思ってたんですけど、まあ夏の最後のねこう思い出にちょっと行こうかなと思って、で、まあ、その人とあと、知り合いでバンドやってる僕より年下の男の子がいまして、で、その子と3人で、まあ、男連中ですけど、行こうかという感じだったんですね。で、ただ株主優待自体に期限があって、8月までしか使えないよ、みたいな。で、なかなかね、ちょっと、話が持ち上がったのが8月の中頃ぐらいだったんで、なかなか休みが合いづらくてね、まあでもどうにか、予定を空けたんですよ。今の職場の大事な有給を使ってね。普通ね、有給って言ったら、舞台とかいろいろやってる人だったらね、その時のために取っておきたいわけですよ。結構拘束時間とか、公演の期間ってのは丸々休まなきゃいけなかったりするから、そのために大体使うんですけどね。僕はもう思い切ってね、その有給をもう使おうということで、もう、夏の思い出にと思ってね、女性の水着も見たいわけですから、ここからも使うしかないということで、もう強引に取ったわけですね。で、じゃあまあこの日に、っていうことで予定を開けて当日迎えたんですね。で、読売ランドの、こう駅前にまず集まりましてね、そこからこうなんかロープウェイみたいなゴンドラに乗ってこう駅から運んでくれるんですね。でもうドキドキしながら、プールなんて俺何年ぶりかなとかって思いながら、で、まあその日のためにね、こう前の日わざわざこう100円ショップかなんかに行ってね、そのサンダル買ったりとか、あとなんか水に濡れてもいいようなビニールのなんか手提げ袋とか一応買ってね、でその5年ぐらい前にそのハワイで買って日本じゃ1回も履いてないその水着とかもちょっと引っ張り出して準備して、で、あとあれですよ、アマゾンで水中メガネも買ってね、一番よく見えるやつを。透けるやつねえかなと思ったんですけど、それはなんかまだ売ってないみたいでね。まあ、それらをこう、バッグに詰めましてね。それでもうウキウキしながら、ゴンドラに運ばれて、まあ、入り口着きましてね。で、入り口で、まあ、株主のチケットをこう、その人が渡してね。もうこっちはもう株主気分ですから、その読売ランドですから、なんか、下手すりゃ俺はもう鍋つねだみたいな気持ちでね、こう、入っていったわけですよ。で、中に入ってロッカーで、まあ、着替えて。で、まあ、普通水着っつったらね、なんていうんですか、普通の遊ぶ用のプールだったら、下着のトランクスのでかいやつみたいなね、感じの、リゾートっぽい感じの水着じゃないですか。でも、パッとこう着替えて出てき終わった、課長がですね、もう、競泳用だろ、それ、みたいな、もう、パッツパツのスパッツみたいな水着で出てきましてね。で、ちょっと、課長、それちょっと水着が違くないですかって言ったら、いやもうこれしかなかったんですよっていう感じで、なんか逆にブーメランだったらわかるんですけど、そのスパッツみたいなやつだったらもはやもう競技用ですからね、一人だけ何本気で記録出しに来てんのプールでみたいな感じで言ってた、流れるプールだったら全然記録になんないよみたいな、追い風参考的な感じになっちゃうよとか思いながらね、もう一人だけなんか記録に立ち向かおうとしてたんでね、てかもう記録というか記憶にめっちゃ残ってますけどね、その状況がね。 で、そのまあまあ、僕とその後輩、年下のやつはもう普通のトランクス型みたいな感じのやつで履いて、野外に出てね。そしたらまあ、昼の、1時前ぐらいに行ったんですけど、ほとんども人がいないんですよ。いたのはもうほんと何組かだけですね。なんかその、こうなんかね、若い大学生っぽいような男が5、6人とか、あとなんかわかんないけど、なんか、インド人みたいな家族連れとか、あとまあなんかちょっとこう女性2人で来てるのとかもいたりとか、もうほんと何組かぐらいしかいなくて、でね、その日がですね、そのなんか8月末からその急激にこう東京の方がね、関東一気に気温が下がった時で、気温がもうね19度ぐらいしかなかったんですね。19度ってね、普通学校のプールでも普通休みになりますよ。だって数日前まで真夏だったから、その落差はね、もう体感としてはもうなん、もうそのツンドラ気候にでもいるみたいな感じなんですよね。その水浴びてからもう外上がった時とかね、これもうこんなツンドラ気候だったらもうナポレオンもロシア遠征それは失敗するよみたいな、そんなレベルでね、もう数日前から一気に寒くなってきて、でっていうかもうその有給出した直後ぐらいからだんだん寒いくなってきて、東京がこれもう有給出したけど俺取り下げようかな、そもそもこれ本当に行くのかなとか思いながらね、前の日もサンダル100円ショップで選びながらね、その選ぶっつってもそんな種類なかったですけど、これ本当にあんのかなとかって思いながらね買ったりとか、であとそのアマゾンから水中メガネ届きましたけど、本当にこんなもん使うのかみたいな感じでね、疑心暗鬼のまま当日迎えて、当日も当日でね、まだ肌寒いし雨降ってきてるし、天気予報も5分おきにチェックするけども全然気温上がんないみたいな状況で、全然もう気持ち的には楽しくないんですよね。うん、で、まあ、でもせっかく来たからね、まあ楽しもうかと思って、その流れるプールとか、あとその波のプールとかで、さあ、なんかね、その流れるプールからその波のプール行く間とかがもうものすごい寒いんですよ。移動がもうみんなブルブル震えて、もう課長と年下のやつはもうなんかだんだん指の感覚がなくなってきましたみたいなこと言い出すしね、いやそりゃこんな寒さでね震えてる課長なんて見たことないよみたいな感じだったんですけど、でまあまあ、じゃあプールもあれだけど、そのウォータースライダーとかで楽しもうかっていうことでね、でウォータースライダー行って、こういろいろぐるぐる回りながらこう最後落ちるみたいな感じのやつでね、もうそれぐるぐる回るやつに乗ったらもう僕はもう一発で酔っちゃってね、もうすんごい気持ち悪くなって、どんどん気持ちどんどんどんどん落ちてきて、いやもうちょっとじゃあ、いやもう一回乗る、いやでももういいやとかって言いながら、であとなんか一直線にこう落ちるタイプのスライダーもあったんで、なんかでかい滑り台みたいなやつね、それに乗ったんですけど、なんかそれもまたもうちょっと怖いんですよ正直言って、すっごいスピードで、でしかもその滑り台の継ぎ目のところがね、なんかね継ぎ目が荒いのか、なんかそのあれってこうなんかこうなんですか、そのポリバケツみたいな、こうなんかプラスチック的な感じの素材みたいなねやつですから、そのなんか継ぎ目がね、なんかこうすごいスピードで落ちるとね、そこがね背中にガンガンガンガン当たってね、そのなんかね皮膚がね削ぎ取られてるみたいなね、削ぎ取られてるみたいなね感じなわけですよ。そのこれカンナが埋め込まれてるなこれみたいなぐらいも痛くて、多分あれね滑り台の下にあれカンナ埋め込まれててね、それ滑った人の薄皮がどんどんどんどん下に溜まってってね、なんか1キロ2万ぐらいでね闇の取引されてんじゃねえかぐらいね、かなり背中削られてね、まあそれでもこう2時間近くですかね、いろいろ遊んで、まあその間もね多少は楽しみながらと言いつつもね、なんかねそのいろいろこうはしゃぎながらも、絶対明日風邪ひく、絶対明日風邪ひくとか思いながらね遊ぶから、もう楽しいんだか楽しくないんだか、いや明日のことまで考えてるし、でまあその後なんかプールの横になんか温泉施設みたいなやつもあったから、まあそれに行って温まってね、で帰り飯食ってきて、でまあそれでね風邪ひかずに帰ってきましたけど、まあこれ散々な結果になったのはね、これ多分ね池内さんに黙ってねプールに行っちゃったっていう、その罰が当たったんじゃないかなってちょっと思いますけどね、もうねちょっと絶対にね来年はねちょっとプールにはねちょっと 行くまいというふうに今思ってますよね。ただね、寒さでブルブル震えてる競泳水着の課長を見るっていうのはね、これはちょっとめちゃくちゃ面白かったんでね、まあ年に1回ぐらいは競泳水着の震えてる課長を見にね、プール行きたいかなとちょっと思いますけどね。